本日は FM 茶尾のスタジオに八尾市立病院より呼吸器外科の間庭智弘先生にお越しいただいています。間庭先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
間庭先生、こういったラジオの収録っていうのは何回目ですか？
あ、初めてです。
そうなんですね。はい、はい、あのお話をお伺いしたら、八尾市立病院に来られたのも結構最近というか。
そうですね、あの先月に八尾市立病院に勤めてましたんで、本当にまだ1ヶ月しか経ってないんですけど、
はい、ただいまの収録がですね、12月の頭に撮っておりますので、11月に赴任されたということで。
そうですね、
はい、はい、それまではどちらの方に？
それまであの静岡にある静岡県立静岡がんセンター で、はい、で約8年間、うん、あのがんの治療をやってました。
ほう、あの呼吸器外科と言いますと、呼吸器外科でもこうがんにまつわるその治療っていうのをされるんですね。
あの基本的には、肺がんが一番多かったですけど、肺がんの手術ですね。あと、まあ胸腔内と言いまして、まあ、胸の中にできる病気を中心に、手術でできるものに関しましては、私の方で治療してました。
はい、あの肺がんと言いますと、私もあの親戚に肺がんで、亡くなった親戚もいるんですけれども、こうざっくりレントゲンも見たことがないものですから、あまりこうどんなものなのかなって、よくね、あの最近聞くのは肺が真っ黒になるっていうふうに聞くんですけども。
そうですね、あの肺がんは非常にちょっと難しい病気なんですよね。
はい、
で、肺がんがなんで難しいかっていうと、自覚症状が出た時点ではかなり進んでいる状況になっているっていうことが多いんです。
うんうんうんうん、
で、まあ検診で、まあレントゲンでも分かることがあるんですけど、やっぱりレントゲンでも映らないがんっていうのもありまして、はい、そういう意味では非常に発見が難しいです。で、呼吸器の内科の方ですね、いわゆる、はい、まあ、抗がん剤治療とか、うん、いわゆる緩和治療とかが必要になる肺がんの患者さんのケースの方が実は非常に多くて、
はい、
実際肺がんというふうな診断を受けられた患者さんでも、手術が必要になる部署、いわゆる呼吸器外科の方に来られる患者さんっていうのは、うんうん、大体3割ぐらいって言われてます。
あ、そうなんですね。はい、うん、先ほどの自覚症状が出た時にはっていうお話がありましたが、肺がんでいうとどんな自覚症状が？
そうですね、まあ、簡単にって一番単純に考えられるのは、やっぱり咳が出たり息が苦しくなったり、うん、痰に血液が混じったりするようなことになるんですけれども、実は、まあ、呼吸が苦しくなるっていうのはかなりやっぱり進んだ状況になっているんですよね。うんうん、例えば胸の中にお水が溜まっていたり、うん、あるいはどっか肺が潰れてしまってたり、そういうようなケースになっておれば、残念ながらそういうようなケースはちょっと手術が難しいケースになります。うん、で、もう一つ、まあ、呼吸が苦しいっていうような自覚症状を言いましたけれども、
はい、
体の痛みですね。例えば、はい、足が痛いとか、うん、腕が痛いとか、うん、いわゆる骨転移とかで見つかるケースも多いので、はいはい、肺がんっていうのはそういう意味ではかなり進行した状況で分かることが多いです。
あ、そうなんですね。もう別のところに転移してから。
そうですね、そうですね、はい。
うん、実際にこう手術されて、ね、いらっしゃいますけれども、その手術時間っていうのもやっぱり長くなったり短いとか、患者さんによってはあるんですか？
そうですね、患者さんによってはだいぶ差があります。
うん、
肺がんっていうのはタバコを吸われている患者さんが非常に多いんですけれども、
はい、
タバコを吸われている患者さんは非常に肺が脆くなってますので、うん、手術には非常に難渋して時間がかかってしまいます。うん、で、一般的に私は、まあ、肺がんの手術の定型的な手術っていうのは、肺葉切除っていう手術、あ、ごめんなさい、肺葉切除という術式と、
はいはい、
リンパ節郭清っていう術式になるんですけれども、大体患者さんには3時間から4時間ぐらいを説明してます。
うんうんうん、
で、おそらく多分これは全国的な平均だと思うんですけれども、先ほど言ったように、やっぱりタバコ吸われている人が多いので、
はい、
肺がボロボロになっている、非常に脆い方っていうのは、うん、またその取った後に肺を修復したり、あるいは出血を止めなきゃいけないような作業が増えますので、うん、まあ、中には5時間6時間かかるような、手術のこともあります。
あ、そうなんですね。あの肺の手術というと、やっぱり呼吸をする上ではね、入ってなくてはならないじゃないですか。その手術中の、言えてないですね、手術中の 呼吸っていうのはどうなってるんですか？
ですね、これは専門的に分離肺換気っていうのをしているんですけれども、うん、はい、手術中っていうのは当然肺が呼吸した状況でした。我々手術する人間というのは非常に手術がやりにくい状況になってしまいますので、
はい、
麻酔科の先生から、うん、ちょうど、ですね、相関チューブっていうので人工呼吸器につないでいるんですけれども、うん、その相関チューブがちょうど先が2つ分かれているチューブを、はい、肺の手術に関しては使ってます、うん、でその2つ分かれたルートで、
うん、
例えば左の肺の手術をする場合でしたら、
うん、
麻酔中、手術中はずっと右肺だけに空気を送り込んで手術をするような状況になってます。
ほうほう。
で、中には、うん、やっぱし肺の呼吸が非常に悪い人がいらっしゃいますので、はい、どうしてもその場合は両方の呼吸をしながら手術しないといけないんですけど、やっぱりそれは外科医の立場からしましたら非常に手術は難しい手術になります、うんうんうん、ずっと呼吸が肺が、広がった状況で手術になりますので、うんうん、難しい手術になります。
そうなんですね。でも本当にこう難しい手術をねされてらっしゃるんだなっていうのを印象を受けるんですけれども、今までに一番長かった手術時間っていうのはどれぐらいを経験
した？ですね、これは、肺がんの手術ではなかったんですけれども、
はい、
ですね、アスベストの関連している、うん、悪性胸膜中皮腫って言って今、非常に社会問題になっている病気があるんですけれども、この悪性胸膜中皮腫っていうのは胸腔内の膜が全部いわゆるがん化された状況で、
うん、
肺だけじゃなくて肺の周りにある膜も取らなきゃいけないような手術で、うん、その膜を取ってその膜の代わりに人工物も当てなきゃいけないっていう、うん、まあ、大掛かりな手術なんですけれども、
うん、
その手術は確か、朝9時に多分手術室に入って、
はい、
10時に手術が開始になって、
はい、
確か手術室から出たのが夜中の12時半だったと思います。
つまり計算すると14時間半。
そうですね、確かうん、まあその時はもう非常に集中してますので、
はい、
お手洗いに来たいとか、
はい、
食事お腹が空いたとかそういうのあんまり感じないんですよね。
すごい集中力ですよね。
ただ次の日が非常にしんどいですね。
そうなんですね、やっぱり
次の日が非常にしんどいです。
はい、じゃあもう丸半日以上その手術に当てられたということで。
そうですね、はい、
そういう場合水分補給とかってどうされるんですか？
いや僕は してないです。手術中に水分を取ったりするようなことはあんまりしてないですね、
うん、
ただどうですかね、やっぱり外科の先生が多い病院といいますか、
はいはい、
代わりに例えば部門部門でその外科のチームでサポートできるのであれば、うんうん、ちょっと一回休憩した方が効率はいいかなっていうふうには思ってます、
うんうんうん、なるほど、交代しながらというか。
そうですね、ただ私はしたことは多分ないですね、
はい、
今まで。
なるほど。じゃあマニア先生は基本的に手術中は特に休憩を挟んだりとか水分補給したりっていうもの一切ないってことですか？
多分1000例以上は多分手術も入ってますけれども、
はい、
多分僕と手洗い行った経験っていうのは1回か2回ぐらいしかないような気がします。
あ、そうなんですね、はい、やっぱり集中するとそこには意識がいかないんですかね？
いかないです。
うん、その集中力すごいなと思うんですけども
これは僕もあんまり集中力ないと自分では思うんですけども、
はい、
手術は、
はい、
学生自体も外科医になれるかどうかっていうのはその集中力があるかどうかっていうのはちょっと分からなかったんですけれども、
はい、
外科医で仕事しだしてからは、
うん、
全くそういうような集中が途切れるようなことは経験したことはないです。
うん、何か特に集中力を高めるためにとか、
ね、ですね、そんなことはしたことないですね。
なんかやっぱり違うんですかね、意識するだけでこうスイッチが切り替わるというか。
そうですね、そうですね。あと体力も、
うん、
体力がある人の方が外科の手術向いているかどうかっていうのもちょっと どうかなと思います、うん、実際学生時代も全然体力がない人間も、うん、外科としてずっとやっている人間もいますし、私はまあずっと陸上とかやってましたので運動自体の体力はあると思ってたんですけども、最初の研修医の時代とか本当に、うん、2,3 時間立ってるだけでもしんどかったので、
はい、
やっぱし手術に関しては別物かなっていうふうに思ってます。
それだけこうカチッとスイッチ切り替わってなんていうかモードがあるんですかね。
いや多分あれですね、実際の手術を経験したらになったんだと思います、
うん、あそうなんですね、はい、いやでも14時間半ですごい、もうすごいしか出てきてないですけど、それこそ私みたいなものからしたらその14時間集中力を持続させるっていうだけでもねすごいことだなと思うんですけれども、やっぱり手術といったら一つのミスもね許されない。
そうですね、うん、多分その気持ちがあるんで、
うん、
やっぱ集中が続くんかなというふうに思います、
うん、その1000件以上先ほど手術の症例があるということでしたけれども、だいたいこうペースっていうのはどれぐらいで入ったりされるものなんですか。
ですね、まあ、全認知の静岡がんセンターっていうのは全国的にもすごい、まあ、肺がんが、うん、手術症例多い施設でして、年間だいたい400件手術やってました、
はい、
で私はそのうち、まあ、スタッフで分割して、
はい、
責任持って手術入るっていうような形にしてたんですけれども、
はい、
やっぱり年間何百例か、手術してましたので、そうですね、それがまあ8年間ぐらい続いてましたんで、
うわ、
まあうん、
それでも下手したらね2日に1件ぐらい入ったりとか、ね、
ただ八尾市立病院の方、
はい、
赴任しましたけれども、
はい、
八尾市立病院の方では1日3件も、
うん、
経験させていただいてますんで
1日3件
はい、非常に八尾市立病院も症例的には今後増えていくのかなっていうふうに思ってます。
その1日3件をかけるそれこそ4時間とかっていうのはそれもまたすごいですね。
それはでも全部が全部僕担当しているわけじゃないんで。あ、
なるほどなるほど、はい、プラザヤを毎月第3木曜日は健康万歳をお届けしています。本日は FM チャオのスタジオに八尾市立病院呼吸器外科の間庭智弘先生にお越しいただいていろいろとお話をお伺いしています。さあ先ほどは実際に、先生がね、手術をされたお話などをお伺いしておりましたが、そのやはり肺がんっていうところになりますとならないためにはやっぱりタバコっていうのは原因の一つに大きく取り上げられるんですかね。
そうですね、タバコはまあ肺がんの非常に高リスク因子になってます。で、肺がんだけじゃなくても例えば心臓の病気とかにも、うん、タバコっていうのは非常に悪いのでまあ、ぜひやめてもらった方がいいかなというふうに思ってます、
うん、
で実際肺の手術している立場からしますと、
はい、
タバコを吸っているせいで、
うん、
まあ、さっきの話じゃないですけど手術をしにくくなるっていうことはもう多々ありますので、うん、例えばその肺の手術をしてタバコが原因でやっぱり肺炎になって、
あ
で肺炎になって呼吸不全になって命を落とされる、あるいはタバコを吸っているからこそちょっと大事ながんが取り除けないというような胸の中の構造になってしまうことありますので、我々の立場からしますと、まあ、タバコはできる限り早くやめていただいた方がいいかなっていうふうに思ってます、
うん、私の父なんかもよく吸うんですけど、いやいや昔より減ったからとかって言うんですけど、もう関係ないですかね。
ですね、本数を減らすのはもちろん大切なことだと思うんですけれども、
はい、
ですね、まあ、私この間まで静岡の方の病院にいたんですけども、
はい、
ある病院の、まあ、がん専門の病院の先生とかは、
はい、
タバコ吸ってるだけでやっぱりリスクが上がるからといって手術しないというふうに言われるような先生方もいらっしゃいますので、
はい、
やっぱし叱るべき治療を受けるためにはタバコを全く吸わなくなるっていうのが大前提だと思います。
吸い続けてるといざという時に手術できない。
そうですね、その可能性もあります。
そうなんですね、は
い、で軽くするっていう発想もあると思うんですけども、タバコはやっぱり吸わないっていうのが一番いいと思います。
軽くなろうがどうなろうが、はい、タバコはタバコだということですよね、はいぜひお聞きの方でね、ちょっとでもどうしようかなと迷ってる方がいらっしゃったら、もうきっぱりとやめることをお勧めするってことですよね。
そうですね。あと、まあ、ずっと患者さんを見させていただいてますと、はい、どうしてもやっぱし肺がんを、患っている方ってタバコ吸われている方多いんですけども、うんうん、一昔前よりも今禁煙するためのグッズ、
はい、
グッズというか薬とかが出てきてますので、
はい、
それも近くのかかりつけの先生とかに相談していただいて、禁煙のための薬等をちょっと使っていただく施設を、うんうん、紹介していただいたりするのが一番いいかなっていうふうに思います、
うんね、やめるのもね、無理やりやめるっていうよりは、そういったことでね、徐々にやめていく、
はいはい、
そういうことも大事ということですね、はい、ありがとうございます。今日帰ったら父親にぜひ言いたいと思います、はい、伝えておきたいと思います。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。あとですね、私ちょっとアレルギーとかもいろいろありまして、喘息なんかもね、呼吸器に当たるのかなと思うんですけども。
そうですね、喘息に関しましては、基本的に呼吸器外科の分野じゃなくて呼吸器内科の分野に当てはまると思います、うんうん、ただ喘息だというふうに思っていても、うんうん、例えば喘息だっていうのは、まあ気管支、喘息の病態っていうのは、
はい、
気管支が狭くなってで息が苦しくなるっていう病態なんですけれども、喘息だっていうふうにずっと思っていた方であったとしても、例えば気管が狭くなる、すなわち気管の中に腫瘍ができていて、それでまあいわゆる気管腫瘍、気管がんとかいう方でずっと喘息だと思われていたっていう方もおられますので、ぜひやっぱ専門の先生に見ていただいた方がいいかなっていうふうに思います。
あ、そうなんですね、
はい、
じゃあもしかしたら今までお薬で喘息を抑えていたけれども、違うこう思ってたこと。
そうですね、喘息、まあいわゆる喘鳴感がある、うんうん、気道閉塞、閉塞感っていうのは、
はい、
必ずしも気管支喘息だけじゃないこともありますので、症状が長引くようなことがあれば、まあかかりつけの先生見ていただくのがいいかなっていうふうに思います、
うんうん、なるほどなるほど。そういった場合っていうのは、まずはじめにどこにかかればいいのかなというのがね、
ですね、まあ、そうですね、喘息というふうに診断していただいているのであれば、そこの診断していただいている先生に、はい、うん、まあレントゲンとかあるいは CT とか取っていただくっていうのが一番いいかなっていうふうに思います。で、まあ喘息と、まあそういうような病気との一つ大きな違いっていうのは、喘息っていうのはいわゆる可逆性変化って言いまして、良くなったり悪くなったりします。
はいはい、
で、喘息以外のものっていうのは基本的には可逆性の変化ではなくて、まあ、常に何か症状があるっていうことなので、うん、常に何か症状があるっていう方に関しましては、近くの病院でいいと思いますので、
うん、
受診していただいて、専門の病院が必要であるならば、しかるべき病院に紹介してもらうのがいいかなっていうふうに思います、
うんうんうん、なるほど。もしね、心当たりがあるという方はね、そういったところにかかっていただくのがいいかなと思います。あと、まあ、初歩的なことをちょっとねお聞きしていこうかなと思うんですが、呼吸器外科、呼吸器と言われる部分っていうのは体のどのあたりからを指すんでしょうか。
ですね、呼吸器外科で私が、担当する、臓器なんですけども、
はい、
基本的には気管から末梢の呼吸器になりますね、
うん、
で気管より、中枢、すなわち、入り口に近い部分、口腔とか、
はい、
口頭、いわゆる喉ですね、
はい、
そういう分野に関しましては口腔外科とか頭頸科とかいうのが、担当の先生がいらっしゃいます。で私に関しては気管から、その末梢、気管支であったり肺、
うん、
で、あと胸腔内なので、心臓の周りにある重核っていう組織に関しましても我々の分野になります。
ほう、心臓の近いところもなんですね。
そうですね、重核というのは、 肺っていうのは右肺と左肺あるんですけども、はい、うん、それに挟まれたところっていうのを全体のところを縦隔っていうような呼び方をします。で、縦隔にできたものっていうのは基本的に我々が扱う疾患になります。
うん、そうなんですね。こうやって聞いてるとなかなか体の仕組みでも全然分かってないなっていうのが多いんですけども、その患者さんでもたまにこうここが辛いんですって言って違う科に行かれる患者さんもいるんじゃないですか。
そうですね、なかなかなかなか難しいですよね。患者さんが判断するっていうのは難しいと思います、うん、で、そうですね、やっぱし検査をしてしかるべき先生見てもらうっていうのが一番早く治療できる、うん、治療できて一番良くなる近道だと思います、うん、
なるほど。何かね、異変を感じたらまずは検査をしてもらってから専門の先生に指示を仰ぐ、ね、
はい、
最近よく薬局でも市販のねお薬とかでいろいろ出てたりしますけども、ああいうのって先生どうなんですかね。
そうですね、薬局であんまりそういうお薬最近買ってないのでよくわからないですけども、はい、基本的にはやっぱし叱るべき診断をしてもらって、うん、それに準じて治療するっていうのが一番いいと思いますので、
はい、
何か症状がある時っていうのは病院の方で見てもらった方がいいかなっていうふうに思います。
自己判断よりはね、
はい、
っていうことですよね、はいはい、ありがとうございます。というわけで本日の健康万歳、八尾市立病院の呼吸器外科間庭智博先生をお迎えしていろいろとお話を伺ってまいりました。それでは最後に先生、ラジオを聞いている方にですね向けて一言お願いできますでしょうか。
11月より、八尾市立病院の呼吸器外科に赴任している間庭智博です。基本的には肺がんの、治療を、がんセンターの方で、治療の方ずっとしてきておりました。で、まあ、これからは八尾市立病院の方で、働かせていただきます。何か、胸の病気ですね、例えば、胸部の、検査で異常を指摘されたとか、あるいは血痰が出たとか、あるいは呼吸困難があるとか、そういうような状況があれば気兼ねなく私の方の外来受診していただければなというふうに思ってますので、今後ともよろしくお願いします。
ありがとうございました。